この時間は京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンをお送りいたします。おしゃべりサロンは医療や福祉の専門家のお話を聞いていただく中で、参加者の皆さんとご質問やご意見を交わす市民の皆さんの心の交流の場です。お話は医師で独居高齢者在宅リスナーボランティアグループリスの会の代表の大谷春代先生です。それでは大谷先生と参加者の皆さんのお話をお聞きください。この時間は京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンをお送りいたします。おしゃべりサロンは医療や福祉の専門家のお話を聞いていただく中で、参加者の皆さんとご質問やご意見を交わす市民の皆さんの心の交流の場です。お話は医師で独居高齢者在宅リスナーボランティアグループリスの会の代表の大谷春代先生です。それでは大谷先生と参加者の皆さんのお話をお聞きください。
今日はね、朝からテレビ見ながらちょっと大きなかぶらをいただきましたので、それの千枚漬けしようかなと思って、お友達がの作ったということ聞いたので、電話でどないしたいうこと聞いて、はい、それで初めに薄くスライスして、そしてお塩をちょっとこう振ってね、まな板にずっと並べるんですって、うん、それで全体に薄くお塩して、そしてそれをしばらく置いといて、おもしをして、あくる日はなんかお酢とお昆布と鷹の爪ちょっと切ってね、するのね。今日朝からそれ作ってきました、ね、
あ、そう、お正月よ。
もうすぐ食べられるらしいです。
すぐ食べれるの。あ、そうですか。
はい。で、まあ明日明後日ぐらいにもう食べられるの違うでしょうか。
あ、そうですか。
それ作ってるんです今。
素晴らしい。自分でそこ結構しゃある。
え？
結構料理とかそこしゃある。
好きやね、大体お料理が。
あ、そうですか。
それでそのカブラの葉っぱを別にしてきれいに洗ってね、そして細かく切って、それをごま油とそれから普通の油とで炒めて。そしてそれを炊くんです、煮るんです。で、それをまたお茶漬けにとっても美味しいんです。
いや、話はね、腹入ってきたけど。
井上さんの
三分間クッキングで、はい、
そういうことです。
はい、でも楽しい、出会ったはずね、そういうことね。
そうです。ね、作るので朝からね、銀杏をたくさんもらったのでね、それをまたポンポンとこうちょっとずつこうベンチでね、フィッフィッと割るんです。それでそれで電子レンジに入れて、1分40秒ぐらいで、もう弾けません。ちょっとポンポンっていうのもありますけど、それを今度でき出して、またそれ上手に剥くとね、銀杏上手に剥けるんです。
本当。また持ってきてください。
それでさ、この次持って
きて。持ってきてください。遠慮せずもらいます。はい、それじゃあ、田辺さんどうぞ。おしゃべりやから何でもいいですよ、話は。
ここへ参加させていただいて、皆さんの先生のお話はもちろんのこと、皆さんのいろんなお話を聞くっていうのが非常に楽しみで、
そうだね、楽しいですね。
はい、いろいろとこう年齢も多少近い方もいらっしゃいますので、うん、お若い方もいらっしゃいますけど、参考にさせていただいて元気をいただいて過ごしていきたいと思います。まず転ばないことっていうことに注意しておりますので、そうそうそう
そう骨の薬やめ言うてね。
ああ、そう、先生にね、カルシウムをね、よその先生に勧められたの、そんなもん飲まんでもいいと、食べるもんから自然に取れるし、この薬やめなさい言うて止められまして、今血圧のあれだけです。
じゃあちゃんとした薬、それよりこけんようにし言うて。
ああ、そうそうそう、だからその言葉を一筋に信じて、
信じて、
はい、
昔から信じるものは救われるようにですから。
そうです、
間違いないです。この間ね、ちょっと心臓がどうのこうやった時にね、先生があの時自信持って言うだった思い出したって、はい、そうしたら、
そうなんです。
そう、聞いてあげて。
時々ね、7時頃に、晩の7時頃にちょっとドキドキっとしてきたのに、その前に見ていただいた時に、一月に1分ぐらいですけどね、行きますの。あ、心臓は大丈夫やって言われた先生の言葉がピンとここへ来ましてね。そうや、あんな言われたんやから、ちょっと静かにしてたら大丈夫やなと思ったら、もう精神的に治りましたので、皆さんも参考にしてくださいね。
ご利益がある診察なんで、おみきと再生持ってきてもらったから。どうぞ。
はい、私は自分の健康面のことについては、なかなかね、歩くっていうこともね、時間がかかりますよね。で、まあ、いろんなことに現役なんで、なかなかその時間が取れないから、森光子さんがね、200回スクワットをする言ってましたね。で、あれをね、その例えば歯磨きをするときに50回とかね、ながらながらで、するとか、この、それとかそのなんていうんですかね、スクワットしたり、それから後ろ歩き、あるいはなんか血糖を下げるとかいうことも聞きまして、後ろにこう歩いてみるとか、で家の中でちょっとこう手を上の方に上げて膝を90度ぐらい
動かしてはるね、すごいな。
そんなことを少しずつ取り入れるようにしてます。で、さっきの男性介護の話のじゃないんですけども、知ってる方がやっぱ14年ほど奥さんのくも膜下出血後の後遺症の介護してらっしゃいましてね、でその方も非常にその床ずれがもうすごかって、その奥さんの方が、私もちょっと看護師してましたん でそのケアの方をなかなか訪問看護だけでは、ちょっと無理かなと思って、その間にちょっと入らせてもらってて、でその関係で、4,5 年のお付き合いになって、で奥さんは亡くなられたんですけども、そしたらその後がほんまに非常に寂しくて、まあ、とにかく人恋しいと言うんで、私もその男性なんでね、ちょっとなと思ったんですけれどもまあそれは87歳の方ですけどね。で、それと私もお昼があまり動けないので晩なんで余計考えたんですけどもまあでもそういうその以前の関係がありますから、でとにかくもう誰でもいいから来てくれということで、まあ、5日に1回ぐらい行かせてもらって、でその時にちょっとこう自分のところで作ったおかずを持っていたりするんですけれども、そしたらもうまあ息子さんがいてもなかなかその息子は来んと、
それは難しい
です、ね、もう1年に1回もお年玉もらいに来るぐらいと、孫のお年玉をね、そんなんで行かせてもらって、まあ、いろいろその方がコンピューターも自由に扱える方なんで、逆にこういろんな知識をもらったり、でその私のためにね、例えば映画を撮っておいてくれたりね、で男性なんでこうそんなに1時間も2時間も話することがないので、そのいろいろその DVD 撮ったりしてくれてるのを、世界のなんとか機構とかね、普段私らがゆっくりでして見れることのないようなことをいろいろこう取っておいてくれるんですよ。でそれを見ながらぼちぼち話をして、で逆に私の方が活性化させてもらって、
大体皆さんね、共通しているのは人さんにね、なんかして、で実は自分が元気になってるとかね、
本当にその通りですね、
喜んでいるとか、はい、いうのはいいとこやわね。
そうですね、だからもう無理をしても自分のスケジュールの中に組み込んでしまう、
なるほどね、
で組み込んでしまったらもう動かなければいけないからちょっとしんどいなと思っても行く、行ったら帰って逆に元気をいただいて帰るっていうふうな、そんな感じです、
ありがとうございます。はい、それじゃあ次に斉藤さんの
斉藤と申します。私は大谷先生のリスの会でお世話になってます。で人様にボランティアをするとかいう、もうとんでもない、まだそんなことじゃなくって、本当になんか自分のためというか、自分がそこで育ててもらってるという感じで、まだ人さんに何かをしてあげるっていうところまでは至ってないんですけれども、少しずつ何かお役に立てることができたらなと思います。で私はヨガのトレーナーをしておりまして、でそのボランティアとかに関わらせていただくと、やっぱりその介護者というか、介護してはる側のそのご苦労っていうか、その肉体的にも精神的にもその大変というか辛いというか抱えておられるっていうことがやっぱり伝わってきます。でそんなことにもまた何かその私が持ってるそういうヨガとかで何かお力というかボランティアのようなものがゆくゆくそんなこともできたらなとは思っております。
はい、じゃあ今日初めて参加させていただいて、まあ、先生 その認知症に関する話を聞かせていただいて、まあ、特に身近な例を、ね、取り上げてくださったということが非常に分かりやすかったと思います。で特に私がこういう認知とか医療関係に興味を持ち出したのは、まあ、私自身の話になるんですけども、まあ、10年ほど前に家内がちょっとがんになりまして、 ずっとまあ看病してて、私はデイケアとか看護制度って何も利用しなかったんですよ。全部自分でやってきたんですよ。だからケアも何も看護さんとか、まあ、もちろんお医者さんの手助けは受けてましたけども、家では全部在宅で、やってたんですけども、まあ、3年前に亡くなったんですけども、その時に時々思ったのは、やはり医療に関しては、もうお医者さんとか医療施設でいろいろ介護というか、いろいろ手助けしていただくことができるんですけども、やはり精神的な面の患者に対してもそうですし、介護している人にも対してもそうなんですけども、精神的に非常にこう自分が落ち込んだり、どういうふうに相手を助けたらいいか、自分の思いが相手に伝わらなかったりとか、で特に私とかのカナの場合には、自分が人工呼吸器をつけてて、ここ生体が消えてたもんで息表示ができないんですよね。そしたら意味がこうなかなか通じなくて、手で表示したり目で挨拶したりとかいう感じで、まあ、意思疎通をしてたんですけども、やっぱり訴えるもんが分かる、訴えてるということがすごく分かるんですけど、本当にどのことを訴えてるかということは、何も長く夫婦してても分からないことが多いんです。そういう時に自分が落ち込むんですね。まあ、もちろん彼もそうなんですけども、私自身が落ち込んで、私どうしていいやろうか、どうなしようかとか、他にこういうことを誰から話して、他の人に分かってもらう人ないやろうかというようなことがよく思いました。で3年前に家内が亡くなった後、まあ、亡くなったというか、亡くなるまでは良かったんです。自分が寂しくなかったんですよね。それにずっと従事して、ずっと一日中、まあ、会社もその介護のために早く辞めて、まあ、早く退職して、ずっと介護にしてたんですけども、で落ち込むんですね。亡くなった時に寂しくて、でどっかに外で出たい、家にいたくないという気持ちがものすごく強いんです。家に行っちゃったら寂しくなる、自分一人になったら孤独になる、だからいろんなボランティア、あっちのボランティア、こっちのボランティア、ここへ行くっていう形でやってたら、だんだん自分の心が癒されてくるんですね。人のことをたとえ一つでも何か役に立つことができればという形で、まあ、やってたんですけども、その間に今さっきお話出ましたが、男性介護の会のことを私聞きまして、何か手助けできて、自分も困った境に、私自身はその介護とか保険とか医療に関する知識は何もないですけども、せめて人の話だけ聞いて、自分がこういうふうにやったということを伝えれば、やはりちょっとでも役に立つんじゃないかというのは気持ちがすごかったんで、今そういうことに関しては特に私自身はできるだけ自分の知識を手に入れて人に話しそうと思って、こっち来て寄せていただいているんです。まず自分が知識ないと人に話すことができないんですよ。聞くばっかりになってね、こういうことされたらどうですか、こういうことされたらどうですかということもできたら、そういうこともお話できたらな、ね、ありがたいなと思います。
今やってるラジオでね、はい、またそういうのねお話してもらって、はいはい、また流せたらね、はい、いいと思いますね、はいはい、ありがとうございます。それじゃあ最後になりますけど、
今日は宇治市の方から参りました。
宇治すごいですね。
鎌田と申します。よろしくお願いします。今日はいろいろお話、皆さんのお話聞かせていただいて、大変勉強になりました。私はそうですね、宇治市の社会福祉協議会がやっている事業の一つなんですけども、一人暮らしの方のお弁当を作ったり、引きこもりがちな人をちょっと地域の集会所で集めて、ちょっとみんなで遊んだりするのを20年ぐらい、
すごいですね、
やってるんですけれども、私自身ももう主人が家事ができない人なのでね、私がなんか地方になったらこう何を食べさせるか分からない、もう地方にならないように頑張って、はい、そう。
この時間は京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンをお送りしました。